はい、それではエペソ人への手紙の一章を開いて、ください。で、私たちがこれまでね、パウロの手紙を学んできていまして、このどうですか、パウロの手紙はローマ人への手紙から始まり、そして、コリント人への手紙が2つあり、そしてガラティアと、来ました。で、そこのテーマ、前面に出ているのが、信仰によって神に義と認められるという救いについての教えが前面に出ていまして、で、ローマはそういうのを体系的に教えてましたね。信仰による義っていうのを体系的に教え、で、コリント書は恵みによる福音の自由が、この何をやっても許されるっていう誤った考えそうです、その中で生きていたので、それを正していくっていうのがありまして、で、ガラティア書はですね、その根本をですね、否定してしまった信仰だけなくて立法の行いが救いに必要であるという偽りの教え、警鐘を鳴らしていました。で、これからですね、エペソ、ピリピ、そしてコロサイ書ですね、なんですけれども、何を教えているかって言ったら、キリストの教会が主に前面に出てきます。で、教会とは何かですね、これがね、エペソ書においては体系的に教えている、キリストの体なんだということを体系的に教えています。で、ピリピ書はその一つになっている教会に亀裂が走っていることをですね、その誤りを、具体的なところで正していくとですね。で、コロサイ書はですね、その教会が教会たる根本を覆す偽りの教えに警鐘を鳴らしています。これ頭につながっていかないですね。キリストの体だから、キリストが頭であって、で、私たちが書く部分ですけれども、その頭につながっていないという問題が出てきたんですね。それを、この話していきますね。だから、パウロの書簡って無意味にこう順番が、なんていうかな、こう 編集されているのではなくて、もう本当にすごくこう流れがあるんですけれども、でですね、このキリストの教会の教えの部分ですね、何かということについて、じっくりと見ていくことができまして、一章の最後のところに、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるですね、ところですと、このようにまとめられて、いますですね。で、今日はその一章の前半部分、一節から14節までを見ていきたいと思っています。では一節をお読みします。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますようにと、いうことでエペソにいる信徒たちに宛てたパウロの手紙です。エペソへの宣教というものが非常に大きいものであったということをね、思い出してください。まず種まきはアポロという人によって行われましたですね。で、アポロが雄弁に語っていたんですけども、バプテスマのヨハネまでしか教えてなかったって書いてあるんですね、使徒の働きを見ると。で、先にコリントの方ではパウロがローマから来ていたユダヤ人の夫婦アキラとプリスキラと会っていまして、その夫婦はですね、そのアポロが福音を語って、その福音を語っていた時にエペソでね、もうすでにエペソにいたんですね。で、そのアポロの説教を聞いていた時に、もっと正確にイエスの道について教えたと、もうこう言ってます。で、それでイエスがキリストであることをさらに大胆に語っていったということが書いてあります。で、これが、始まりかな、このエペソにおける話の始まりで。でも、パウロがですね、この第二次宣教旅行で、最後にエルサレムに行く途中で少しエペソには立ち寄ってるんですね。でも、エルサレムへの旅路を急いでいたので、短い滞在だったんですけど、第3次ですね、この3回目の宣教の旅で、この大きなことが起こるんですよね。3年近く滞在することになってですね、で、まずはアポロの宣教によって信じた人たちは起こされてたんですが、聖霊を信じた時に受けましたかって言ったら受けてないと、こう言うんですよ。 で聞いたこともないと。でバプテスマって言ったらヨハネのバプテスマしか知らないとこう言うんですよね。でそれでパウロはイエスの何よるバプテスマだということで、それで、こうバプテスマを授けた後に聖霊が望まれて、まあ、彼らが異言を語ったり予言をしたりしていたわけなんですね。でこうやってもうエペソの働きが始まってですね、神様ので、今度最初はユダヤ教の街道、他の地域で他のところと同じようにユダヤ教の街道から始めたんですが、説教を、神の国を論じたんですけども、人々が固くなだったので、今度場所を移してティラノの行動っていうのがあって、でそこで論じてったらですね、ここにですねユダヤ人だけじゃなくて異邦人も多く集うところだったんですけれども、アジア中に御言葉が広がったとあります。使徒の19章の10節で、これが2年続いたのでアジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いたという、ここが大きいですよですね。ユダヤ人もギリシャ人もと、まあ、結構もうすでにアジアの地域にはユダヤ人が多かったんですけど、彼らだけではなくてギリシャ人もということですね。でアジア中にということです。で午前中お話したように、エペソは貿易中継都市だったので、そこで人々が行き交うんですね。だからエペソで福音を語って、ティラノの行動で福音を語るということは、そのまま他の地域にも言葉が、主の言葉が伝わっていくということだったんですね。でこれが、まあ、大きい。そしてもう一つが、大きな奇跡が起こってったということですね。手ぬぐいや前かきだけでですね、これをパウロが身につけてる、病気が去って悪霊も追い出されて、あとちょっとスキャンダラスなことが起こってましたね。ユダヤ人でも魔術を行ってたって話で、まあ、あのキプロスともね、魔術師イエスっていうのがいてね、あのユダヤ人でしたけれども、なんとそのね、魔術やってた者たちっていうのが、この祭司の息子だっていうんだよね。で祈祷師なんですよね。で彼らがですね、愚かなことをしました。パウロの述べ伝えているイエスの名によってお前に命じるって、この悪霊に対して命じるって言ったらですね、悪霊の方がですね、イエスもパウロも知ってるがお前は誰だって言ってですね、彼らを痛めつけたって書いてあるんですね。でそれで多くの人が恐れを抱いて、この魔術を行っていたたちが書物をどんどん持ってきて焼き捨てたと。でこういう大きな技が起こったので、なおのことイエスの名が崇められるようになっていったんですよ。そして今度は、アルテミス、これ午前中お話しましたね、アルテミス神殿というのが、このメッカですね、あそこはね、それこそアジア中、世界中から集まってきているほどの、この宗、何ていうか、参拝が行われていたんですが、そこで参拝といったら出てくるのが商売ですよ。境内のね、そばね、日本だって、ね、あの例えば成田さん、ね、行ったら、うまいよね、あそこで食べる、なんだっけ。せんべいとかさ、なんかいろいろ売ってんじゃんね、あのそういう感じですよね。でそこでね、銀細工人がね、模型作ってたんですよ、アルテミス神殿。世界の七不思議に入るって言われる。でそれでそれがね、商売上がったりになっちゃったんですよ。すごい影響力ですよね。それだけ、このもう神ではないものを拝まないようになっていったわけですけど、それでその銀細工人が騒動を起こして、であの劇場でみんなが騒いでですね、で、彼は出ていかなければいけなくなったと。でその後でパウロはギリシャの方に行って、また戻っていてエルサレムに旅路急いだんですけど、エルサレムで苦しみに遭うということを彼はもうすでに示されていて、でそのことをエペソの長老たちに話したんですよ。で神の国について余すところなくご計画をあなた方に伝えたと。でこれからあなた方の中からも曲がった考えを、教えるものが出てくると、狼が入ってくるということをパウロは警告しました。で案の定ですね、テモテへの手紙の第1を見ますと、テモテがそこで監督に任じられていたんですが、誤った教え、間違った教えをする者たちと対峙しなければいけない。もう本当に手元って若者でですね、ちょっと内気だったのかな、こう内に溜めるタイプでですね、腹痛も起こしていて、ちょっと少量のぶどう酒でも飲みなさいと、水ばっかりじゃなくてっていうぐらい、ま、だったわけなんですよね。でもですね、しっかりと彼らはイエス様の御名を保っていたようですね。ずっと経ってから後になって90年代ですね、黙示録の2章、イエス様があなた方はよく耐え抜いたと、 ですね、偽教師、偽使徒をですね、見抜いてですね、我慢しなかった。我慢しないというのはつまり、彼らの教えを受け入れなかったということですね。で、そのように、この褒めてはいるんですけれども、初めの愛から離れてしまったと、責めるべきことがあると言って、まあ、そのバランスを崩してしまってはいたんですよね。まあ、そういうことで今言ったイエス様がエペソに対してこの言われたことっていうのは誰が受け取ったんですか？ヨハネですよね。パトモス島にいてヨハネ、ね、でそのヨハネもその時の皇帝が死んだ後に迫害を行っていた皇帝が死んだ後にですね、あのエペソを拠点にしてですね、でそこからこの最後の宣教の働きを行っていって、ヨハネの墓がこのエペソのアルテミス神殿のすぐそばにありますですね。まあ、そういう、まあ、本当にこう宣教に充実した、まあ、拠点、大きな拠点の一つになっていったわけなんですね。まあ、このような中で、まあ、彼らはですね、先ほど言いましたように忠実な人たち、教えの風とかが吹いていることも耐えていきましたが、あのこの今一節を読むと、イエス、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへと、でしかも生徒たちへとあるんです。これは清め分かたれたということですね。つまりこの世の中が偶像礼拝だらけ、この午前中お話したように偶像に満ちていまして道徳的にも大敗していましたが、神のものにされている聖なる者たち、こういうふうに言ってるんですね。で、宛先というか送り主がパウロ自身ですけども、神の御心によるキリストイエスの使徒と言ってます。神の御心って言ってるんですね。これから読んでいくエペソ書はですね、神の御心が前面に出てきます。これ読んでたら分かりますが、これから神の御心に従って神の御心を果たすために、目的のために御心のままにって、こういうふうに神が主権を持って働いておられて、全ては神のこの意思によって成り立つ。それでパウロが使徒であるというのも、神の御心によって定められているんだということなんですね。イエス・キリストにて使わされた使徒だということですね。だから私たちのキリスト者としての人生生活も神の御心によってという、ここすごい大事になりますね。その選びと召しというものがあるんだということです。自分は神の御心によってこうなんだと、でこのようにはっきりと言える生活というのは素晴らしいですね。神の目的にかなって、まあ、生きていくほど楽っていうか、この何ていうかな、その幸いのことはないですよね。そして、パウロはさらに神の主権を強調するために、普通イエス・キリストって呼ぶのをキリストイエスって言ってるんですよ。でこれあの、イエスが名前でキリストがなんか名字みたいなね、そういうふうに思ってしまうかもしれませんが、それは全然違くて、あの職名というか使命を帯びた、ただその言ってるだけで、メシア、救い主っていうか救世主っていうか、メシアっていう、まあ、意味になるわけで、もともとは油注がれたもので、当時は油注ぐのはこの王に対して油を注ぐし、あとは預言者とか祭司にも油を注ぎますけれども、やはりこの王なるキリスト、油注がれた方ですね、がイエスなんだとですね。だからそういうふうにこう強調していて、そのイエスからね、キリストなるイエスから私はあなた方、私は使わされているんだということです。でその父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があるようにという挨拶を行ってますけれども、これからパウロは恵みについて話し、そしてキリストにある平安について話していきます。そして祝福を話していきます。なんか聞いたことあるんですか、恵み平安祝福。毎週日曜日の午前礼拝の最後に、アロンのこうしなさい、こうやって祝福しなさいという祈りですね。ちょっと読んでみますよ。改めて読んでみます。もう毎週言ってますけれども、民数記の6章の24節から、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、 主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにということですね。祝福し、恵みを与え、そして平安を与えるですね。ここでも恵みと平安があるようにということです。では3節です。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられるように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたということで、午前礼拝に話した通り、神への賛美から手紙を始め、その賛美が14節まで続くんです。で、これがギリシャ語では一文になっているということです。これをブツブツ切ってるだけなんですね、翻訳するときに。これ英語の金定訳、キングジェームズバージョンっていうのがあるんですけど、古い訳ですね。そこは忠実に切らないで英文が一つになってたと思います、確かですね。でその中の流れを見ていきますと、3節から、6節までが父なる神に対する賛美なんですね。神が、私たちのためにご計画を立てておられることが書いてありまして、で7節から12節までがキリストが称えられていまして、キリストがその計画を実行される贖いについての部分です。そして13節と14節が聖霊の働きについての賛美で、その贖いを着実に完成させる保証となっておられるという働きですね。だから計画し、実行し、そしてそれを保証する、確かなものにするという三位一体の神のお働きが書かれてまして、パウロはそれを、そのこの方を褒めたたえているわけなんです。でこれが神が祝福してくださったということに基づいています。これ午前中にお話しましたね。3つの特徴がありまして、キリストにある祝福が1つ目、キリストにあるという言葉ですね。で次に霊的な祝福だということですね。物質的な祝福以上の霊的な祝福、そして天上にある祝福だとですね。だから地上のものは過ぎ去っても天にあるものは過ぎ去らないということですね。では4節ですね、その祝福の中身に入っていきます。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのですということで、父なる神のなされたことは私たちを選ぶということ、そして5節にあるんですが、あらかじめ定めるということで、その選びというのは神の前に聖なるもの、傷のないものにするためであると。で、5節には定めっていうのがご自分の子にすることだと、こうあるんです。でそれを行われた、選びを行われたのが、これが途方もないですね。世界のもといが据えられる前なんです。皆さん考えたことあります？自分がクリスチャンになるのを、なんか神様どのぐらい前から知ってたのかなって聖書に明確に書かれてるよ。世界のもといが据えられる前なんです。でこの表現ですね、出てくるのが予部記に出てきまして、神が予部に現れた時に、この天地創造の働きが、あなたはじゃあどうやって作ったんだって、あなた分かってるのかっていうふうに問いただすんですが、その始まりがこう言ってんですね。38章の4節で、私が地のもといを定めた時あなたはどこにいたのかということなんです。だから天と地を作られて、でそれで人を作った時に、おお、そうだそうだ、じゃあこいつ選ぼうとかじゃなくて、もう創造の働きを始める前にすでに選んでおられたということなんですね。これは何を示してるんでしょうか。一つはですね、自分の行いに関係なく神のお働きがあるんだということです。 被造物によって何の影響も受ける可能性がない皆無の時に、すでに神はあなたをお選びになっているということなんです。パウロはローマ人の手紙ではこの9章でヤコブとエサウの話をしていた時に、ヤコブを選ばれたっていう時にも、母の体内ですでに兄が弟に仕えると神が言われたって話をしてますが、そこでこう言ってるんですね。ローマの9章の11節で、その子供たちがまだ生まれもせず善も悪も行わないうちに、選びによる神のご計画が行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるためにと、でこうあるんです。だから自分の行いとは全く関係ないというところで神が選ばれてということです。でもう一つはですね、この、地のもとが作られる前にっていうのはね、永遠の神だっていうことです。永遠の愛なんだっていうことです。永遠の愛を持って私たちをキリストにあって選んでおられたということですね。だから私たちが召されたのは、つまり救われたのは、それぞれ違う時期かもしれませんが、そうですね、ある人は数ヶ月前かもしれない、ある人は 2,3 年経ってるかもしれない、で、ある人は何十年も前かもしれませんけれども、まあ、その違いはあっても、永遠の昔から神はもう愛しておられて、私たちを選んでいたということであります。その選びの目的が大事なんですね。見舞いに聖なる傷のないものにするためだと。で、次のピリピ人への手紙ではパウロはこう言ってます。2章の15節で、あなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な、世代のただ中にあって傷のない神の子供となりと。曲がった邪悪な世代があって、でその中で生きていますが、それでも神は聖なるものとしてくださると、選び分かってくださった、つまりそういうものから縁を切らせてくださった。その中で生きてるんですよ、私たち。ただ中にいるんですが、影響を受けないようにしておられるということで、水と油のような関係ですね。なんか油の中に水入れても全然混じりませんけれども、世に生きていても、この混じることがないようにしてくださったということです。で、これね、完成が見てないですね。まだそういうこと聞くとです、いやー私全然違うんですけどってなります。で、しかしそこに向かっていることは確かなんですね。そこに向かって、そこに目標があって、そして向かってってるってことは確かで、だから私たちが、神が私たちを清めてくださる働きに自分の身を任せていけば、聖霊が私たちをキリストの似姿へと必ず変えてってくださるということなんですね。で、次にね、傷のないものってあるんですね。これ傷のないというのは、主の前に捧げる生贄の動物、傷がないものでなければいけないんですですね。で、主は聖なる方だから、その前に出てくる牛や羊も欠陥があってはいけないと。完全な方なので、神が完全なものを求めておられるわけなんです。そんなの無理だよと、私完全じゃないよと。で、大事なのはこの方にあってって書いてますですね。この方ってキリストですよね。キリストにあって傷のないものって、キリストご自身が傷のない子羊のような血を流してくださったんです。その血を流してくださって、その方にあって選んでくださったんですね。で、私たちを神の前にそのようにして立たせることができる、この方と似たものになるようにしてくださったということで、テサロニケの第1の5章の23節でパウロが祈ってます。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められることのないものとして保たれていますようにと、こう言ってます。で、この後にそのようにして神さしてくださること、神は真実な方だからってこう言って言ってるんですよ。だからやっぱり祈りでもあってそうなるようにっていうね、祈りでもあって、また信仰でもあるんですね。神はそういう方だから、真実な方だから、そのようにしてくださると、このように私たちは、選ばれた目的というのが、この聖なるもの、また、この神の御前で 傷のないものとして、でそれに向かって私たちが神を追い求めていくんだということですね。で5節です。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたと、まあ、父なる神が主権を持ってご自分の子にしようと定められたと、この、御心の良しとするところに従ってとありますから、これはだからどういうイメージかって言ったら、養子縁組をすることで子にするっていうのは親が決めることでしょ。個人があってそこにいる子を選んでですね、自分の子にしていくわけですけれども、全くその選びというのはその親の思いにかかっているわけで、同じように御心の良しに従うことに従って私たちをイエス・キリストにあって自分の子にしようとする、こういうことですね。でご自分の子、イエス・キリストによってご自分の子ですから、これイエス・キリストを長子、長子は長男ですね、長子として私たちを養子にしてくださるということで、キリストと神との間にある関係を、父と子との関係を、もちろんそれは血はつながってないんですよ、私たちはね。だからイエス様はある意味で血がつながってるすら、なんかちょっと分かりやすいかな。イエス様は神の子っていうのは、イエス様ご自身神なんですよ。神から生まれた子は神なんですよ。羊から生まれた子は羊でしょ。だから神から生まれた子は神なんですよですね。イエス様は神だけど、私たちはあくまでも神の形に作られてくる被造物にしか過ぎないわけです。けれども、だからある意味でそのイエス様の方はそのままなんだけど、で私たちは全然違うわけですよね。けれども法的に神の子供となるわけです。この養子もそうですし、血がつながってないけれども法的にはもう子とみなされるわけですね。だからそれで相続であるとか他のことも全部この、血のつながった子と同じように、このみなされると同じように私たちが神の子供となるということは、キリストが神の国を相続される方であるというように、共に相続すると、共にすべを治めると、その、恵みが与えられたということですね。でこれをね、愛を持って行ってるんですよ。あらかじめ愛を持ってあらかじめそのように定めてくださったんです。神様はだから選ぶときは愛なんですね。愛、愛して選ばれてる、憐れんで選ばれてる、そういう価値がないにもかかわらず選んでおられる、愛してというところなんですね。であらかじめですから、途中で間違ったってないんですよ。途中でね、だから自分はクリスチャンになって途中でなんかヘマこいちゃって、ああやべやべ失敗しちゃった、あマジマジマジ、あちょっとやめとこうとかって、ないっていうことですね。ないんです。選ぶっていうのはもうあらかじめ定めた上で召しておられるわけであって、ここがですね、この私たちが、びっくりすることですね。神様の働きです。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですと、父なる神が褒めたたえられるためだとあるんですね。これキリストについての働きが、この最後に書かれているこの12節ですね、キリストに望みを置いている私たちが神の栄光を褒めたたえるためだと。今度聖霊の働きについては14節ですね、神の栄光が褒めたたえられるためだと、まあ、このように最後に神の働きを、栄光を褒めたたえているわけなんですけれども、6節では恵みの栄光とこう言ってるんです。で神がキリストにあって私たちに恵みを与えてくださった理由ですね。神様、皆さんを恵ってくる、恵みによって、恵みにゆえに信仰によって私たちを救ってくださいましたが、どうですか、なんで恵みなんですよ。神様、栄光が私たちではなくて神ご自身に帰するためです。恵みについて誤った考えがあります。私たちが簡単に救いを得ることができるように便宜を図ってくださったとね。そうではないんです。どうしようもなく堕落して罪深く取るに足りない無益なものがキリストによって聖なるもの、傷のないものにされたということだと、神がいかにすげえか、 すごいかですね、あの恵みに満ちたすごいかが明らかになるじゃないですか。もともとなんかすごい人がね、ちゃんとできてる人がまあ清く正しく生きたというのと、超やばかった人が清く正しく生きてると、後者がこれ何か神業だよねって、まあ人間的に言うとね、うん、いやだって信じたっていうのは付け足しでね、ちょっと得を高めたんでしょっていうのが前者でしょ。後者は違うわけですよ。もう神としか考えられない。恵みっていうのがなんで恵みなのかって言ったら、神に栄光が帰するためなんです。建築家がですね、全壊した家とを全く素晴らしい家に作り変えたのと、あとはなんだ、少し壊れているのを修繕したのとね、いやもちろん前者がねすごいわけじゃないですか。これが恵みの栄光なんです。で7節です。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです、ということで、キリストにあってと7節から、キリストにある神のご計画の実行部分、これが贖いという言葉ですね。贖いという言葉、これもともと商業用語です。買い戻すということです。自分の所有であったものが売り渡されてしまって、自分のものに取り戻すためには対価を払ってお金払うわけですね。対価を払って買い戻すわけです。で、その買い戻しの対価が血による贖いって書いてますから、血なんですよ。命を注いでくださった。あとでね、生産に預かりますけれども、命を注いでくださった。金銀よりもはるかに尊い対価によって私たちを神がご自分のものにしてくださると、買い戻して自分のものにする、これが、この、キリストの働きで、で背きの罪の許しとこう言い換えてますけれども、パウロは私たちが神に対して背いたその対価が死なので、許すというのは帳消しにするということですね。借金があるのにそれを帳消しにするというのは許すということです。罪を思い越させることによってその人に負い目を作っていくと、これが許さないということで、しかし罪を過ぎ去らせ拭い取ることによってその人の、まあ、ちょうど帳消しになってね、この借金が帳消しになったと同じようにその魂が癒されて救いの喜びに満たされると、この帳消しの働きを神がしてくださるわけで、イエス様がね、神がキリストにあってしてくださるわけですね。これは神の豊かな恵みなんだよって言ってるんですね。この豊かという言葉、あのエペソの町が豊かでしたけれども、パウロはさっきから霊的な祝福の霊的な豊かさを話している。恵みにおいて豊かなんだと、私たちが受けるに値しない祝福を惜しみなく注いでくださる、その豊かさがあるんですね。ヨハネは福音書で一章の16節で、この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたと書いてあります。豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた、これイメージとしてはね、波かなと思うんです。波が来るじゃないですか。で引いていくんだけど、また波が来るんですよね。恵みが来るんだけど、また恵みが来るんですよ。でまた恵みが来るんですよ。それは豊かだから、どんどんそうやって、この、来るということで、尽きることがない、日ごとに新しいという働きなんですね。でこの恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせるということですが、豊かな恵みをですね、無駄にすることがないように神は知恵と資料を持ってその計画を立ててくださったということです。まあ、これね、どうやって例えればいいかなと思うんですけれども、まあ、昨日準備してた時に考えたのはね、じゃあ数百億円の宝くじが当たったとしますですね。でコンサルタントをですね、賢い人はですね雇って、 そのお金を委託して上手に管理してどうやって用いていくべきか相談すると、ね、まあ、そういうふうにしていったらいいと思うんですね。大体その私はねもう かじったあの知識しかないんですけれども、ドラマにもなったよね、あの高額の宝くじが当たった人の人生、その後の悲惨、うん、最悪、結局元の木阿弥、あの貧乏になるんですよ。貧乏根性があるから、もうあの放蕩息子と同じように散財するんですね。だからあのよく言われるのは、その高額の宝くじが当たっても生活を変えない、基本的に生活水準を変えない、というふうに、まあ、あの私は聞いたことはあるんですね。今ちょっと、ね、誤解してほしくないのは、宝くじを推奨はして全くいません。むしろ、まあ、信玄とか読むと一攫千金を狙うっていうのはですね、こうやってね金が飛んでいくっていうのも、ね、不思議なこの例えが書いてますけども、あのしっかりと汗を流して働いていくっていうことを聖書は教えてますから、一攫千金ですね、これはあの考えないでくださいね。宝くじはしないようにお勧めしますが、今例えですね、あくまでも例えで、このあまりにも豊かな溢れるような恵みを神は知恵と資料を持って溢れさせてくださったと。でね、それ具体的には例えばイスラエルに対する選び、また立法を神が与えられたということですが、ガラテア書を学んでいくとですね、分かってくるのは、私たちが一足飛びでですね、アブラハムの祝福を信仰によって受け取ると言われてもですね、おそらくは分からなかったと思います。その恵みが分からなかったと思う。でイスラエルが選ばれて立法が与えられたことによって、なぜ十字架につけられたキリストが必要なのか、なんでこのキリストを信じる必要があるのかが分かるわけですね。立法はその、信仰に至るまでの養育係って書いてありますけれども、その導いてくれるってありますけれども、そうやって時を使っ、その、そういう時が満ちる時まで、ところまで神様は、このいろんなことを行ってくださり、そして今異邦人、キリストにあの、実際はねユダヤ人ではない異邦人も神の家族に入ることができるお膳立てをしていると、まあ、そういうことなんですね。だから本当に知恵がある、資料があるですね。いいと思いません？あのなんかちょっとねイメージとしてはね、フランス料理の高級なねフルコースってね、なんかあの少しずつ出すからさ、なんかもったい、なんかね、も最初から出してくれればいいのにとかって思っても、まあフランス料理の極意を分かってる人はね、ちょっとずつ出して最後にお腹いっぱいっていうのがあるじゃないですかですね。そういうふうに神はね、あの資料を持っておられる、知恵を持って、そして恵みをあふれさせておられて、そして9節です。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることですと。御心の奥義とありますが、奥義というのは、今までは隠されていたけれども今明かされている、明らかにされているものというのが定義ですですか、奥義ですね。でこれを説明するのにね、どうすればいいかなって、以前も使った説明ですけれども、サプライズのお祝いですね。やったことある人います？サプライズされたことありますよね。私ね、うちの教会でもね、なんかしてくれた人、見事に気づかなかった、ありますけれども、なんでサプライズにするかって言ったら、その祝福をですね、インパクトを強くするためじゃないですか。わかりますね。で相手を祝福するっていうのが目的なんですよ。でその祝福をマックスにしたい、豊かにしたいというのがあって、だから隠すんだよね。いろんな人にさ、こういろいろ知恵を絞って、練って計画を言わないように言ってですね、それで、一気に披露するわけでしょ。 で、旧約の時代からキリストにあってあらかじめお立てになったって、さっき世界の元用が置かれる前からキリストにあってって書いてある。で、この計画をですね、神様はその、新約の時代の人たちに明らかにしてくださったわけですね。で、それが何かというと、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められるということです。で、これね、ぜひ知ってほしいですね。で、皆さんに言ってますけど、私も今回ここがですね、もう何度もエペソ書読んでるけど、一緒、あ、ここ、あ、そうだったんだってこう思ったんです。で、何かというとですね、いわゆるね、分かりやすく言うと、この世の中って学級崩壊を起こしてるんですよ。神が天と地をお作りになって、人のご自分の形に人をお作りになったにもかかわらずですね、アダムが罪を犯したことによって、そこで分解が起こったっていうか、この崩壊が始まったんですよね。バラバラになっちゃったんですよ、神と人が。で、エヴァとアダムの間でもさ、責任なすりつけて あってね。で、これうまくいかなくて、そしてエヴァとアダムの間で生まれた子の間では殺人が起こってね、もうバラバラ分解なんですよね。で、それだけではなくて、地も呪われたものとなると、茨とアザミを出すって言って、被造物も調和がなくなってしまって、そうやって分断分裂なんですね。まあ、社会が今ね、分断分裂しているので、切実に感じるんじゃないでしょうかですね。で、それをですね、キリストが死んでよみがえられて、その信仰によってですね、何を神が実行に移しているかって言ったら、もともとどうだったかって、そもそも神ご自身が一つであられるんです。父と子と子と聖霊の、ね、3つの人格があるのに一つであられるわけですね。これ不思議ですね。でも一体っていう言葉を使うともっと分かりやすいと思います。一致って言っても、一致だとね、ちょっとなんか日本語ってなんか無理やりくっつけてるって意味があるけど、一体っていうとなんとなく分かるでしょう。もう一つみたいな、一つで、そういうのがもともと神ご自身がそういう方だから、だから被造物もキリストにあってそうなっていく、キリストのもとでそうなっていくっていうのを目的にしておられるんですよ。で、まずイエス様は血を流された後に、その境、バラバラになっていた境、それが、垂れ幕ですね、神殿の垂れ幕が上から下に裂けてですね、神にと一つになることができるように、御霊によって道を開いてくださったわけですね。そしてユダヤ人と異邦人がこの壁ができてたんですね、立法によって。で、これを一つにしてください、崩して一つにしてくださって、そういう計画が実行に移され始めたんですよ。で、今度はそれが、イエス様が祈られたように、ヨハネの17章の20節で、父よ、私たちが、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにおられるように、すべての人を一つにしてください、彼らも私たちのうちにいるようにしてください、あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです、ということなんですね。で、さっきね、お昼のね、分かち合いですごく良かったんだけど、私たちなんか気張っちゃうんだよね。これでいいのに、イエス様だけでって ね、いいのに、なんかこうもっとしなきゃいけない、で、余計にもっとしなきゃいけないって言うと、そこで教会って調和が崩れるんだよねこうすべきであるとかね、なんかね。で、そうなるとね、もう一致あるのにさ、なんかこうなんかやっちゃうんだよね。で、こういう麗しい働きが行っててね、これをね、皆さん注目しててくださいね。あ、一つなんだって。で、これが本物クリスチャンなんだって、で、今度は被造物自体がこのことを待ち望んでいて、この呻いているっていうのがローマの8章に書いてありますけれども、最終的には全てのものがイエス・キリストは主だと告白するようになります。ピリピの2章の10節11節に、それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです、ということですね。だから分断とか分裂を煽っていくのはこれ悪魔ですよ、悪魔。しかしその逆を神は 終わりの日に向かって行っておられるということですね。これは知っておく必要があります。で注意節です。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのですって。だからこの一つに神、キリストにあってすべてのものが一つに集められた後に神の国を私たちに受け継ぐようにしてくださる。だから神様がこう一つずつこう、ね、これキリストのうちにこうバーッと集めるじゃないですか。ボーッとこう統合させて、はい、じゃあ君たちにこれあげるよってこうやってくださる。キリストにあってね、まずキリストがそのように与えられて、そしてイエス様が長子ですから、長子って長男ね、長子ですから、私たちもキリストにあってそれが分かち合われていくようになる。これが贖いです。思い出してください、さっきの贖いね。贖いっていうのはその売り渡されていたものを買い戻してご自分のものに引き寄せると。だからこういう形で神がご自分の、ところに引き寄せておられるわけですね。神の国の中で私たちがキリストのものになって、そして受け継ぐというところでそれが完成されるわけです。でね、ここでパウロが強調しているのはね、もうねすごいですね。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのようにさ、もう計画バッチリみたいな感じだね。もう全部神様これをやっているよと、俺の計画通りなんだよと、だから心配しないでっていうことです。簡単に言うとね、もうその通りやってるんだから、だからこういうなんかこう不条理なことが起こる、暗闇がある、まあ、そのような中でいいから私を信じていなさい、私に信頼していなさい、遅れることはない、この幻は必ず起こると励ましたのが神で、そして神が言われたのは義人はその信仰によって生きると、信じるものが正しいんだよって、このように神がハバクに対しておっしゃったわけなんです。で12節、それは前からキリストに望みを置いてきた私たちが神の栄光を褒めたたえるためですと。このキリストに望みを前から置いてきた私たちはって言ってますけれども、これもしかしたらユダヤ人の信者のことを言ってる可能性がありますね。前からって言ってるので、前からっていうのはこれ本当に何百年も前からメシアを求めていて望んでいた私たちが、異邦人がこの加えられることによって神に栄光を返しているというふうにも読める。また私たちもね、この私たち自身も当然そうですよね。このイエス・キリストを望みを置いていて、そして御国が来てですね、イエスが戻ってこられてそれを受け継ぐということで神に栄光を褒めたたえるということで、望みを置いている私たちがですね、神の栄光を褒めたたえると、うん、ということで、この贖いの技についての計画の実行が書かれていて、次13節14節はその計画の実行にあたってこの地上に住んでいる私たちに太鼓判を押す働きをしている。太鼓判というのは絶対そうだよ、認可するから、認可っていうかもう絶対そうなるよっていう確認の印ですね。でこれをうんとかって押してくれているのが聖霊ご自身の働きなんですね。13節、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されましたと、ね、私たちが真理の言葉、救いの福音ですね、これを聞いて信じたと、それによって聖霊が与えられたと。これガラテヤ書で勉強しました。あなた方が聖霊、御霊を受けたのは聞いて信じたからなのか、それとも律法を行ったからなのかと。信じたから御霊を受けたんでしょうと、肉によって完成させてはいけないよ、御霊によって始まったのにと、こういうふうにパウロは言ってました。その聞いたら聖霊が与えられると、信じたら聖霊が与えられて、その聖霊は勝因なんだって書いてます。でこれまだね、贖いのご計画のね、まだその話をしてるんですよ。まだ何かというと、贖われる完全、その神が完全にご自分のものとする御国ね、御国を与えるっていうね、ご自分のものとする時までは確実に私たちを守ってくださるっていうことなんです。背景はですね、まさにこのエペソなんです。 エペソが貿易中継都市ということで、積み荷とか積み下ろしですね、荷を積むですね、荷を下ろす、これはよくもうありふれた光景であります。商品っていうのは何かというと、いわゆるカートンナンバーです。すいません、私ね、アメリカに行く前ですね、フォワーダーというところに勤めてまして、いわゆる通関代理業務で空輸貨物ですね、まさに貨物ですね、それをやってました。で、世界中ですね、この番号が振られます。世界中今行き交っている無数のその荷物には全く同じ数字はないんですですね。だから指紋と似てますですね。で、それをコンピューターに、この集約させて、どこにどの荷物があるかということが把握できるんですね。だからこの番号はこの所有者のもの、荷主がいるわけですね。で、当時は何したかって言ったら、こう指輪に大抵あるんですね。この指輪に印象があるんですよですね。で、まずろうそくを垂らしますですね。その赤いろうそくね、まあ、大体この赤色なんですけども、で、それがこの固まる前にその印象を押し付けて、そしてその型が残るじゃないですか。だからそれによって、この荷物はこの主人のものなんだと、エペソでそれを行うんですね。そしてローマに行くじゃないですか。で、ローマの近郊の町のポテオリというところが港町だったんですけども、で、そこで荷下ろしをしたら、その主人の、小僧がね、虫もべが行って、で、これは主人のものだと、で、クレームってなんていうのかな、主張するわけでしょ。これはこの主人のものと所有を主張するわけですね。で、精霊がその働きをしてるって言うんです。わかります？皆さんが荷物なんです、ここでは。で、しかもエーゲ海に浮かぶ船の上にある荷物なんです。で、精霊を、だからエペソの町でそのイエス様を信じたみたいです。だから私たちがエペソの町でこの、証印を押されてですね、で、これイエス様の福音を信じた時に精霊が与えられて、で、そして今エーゲ海にいるんです。俺大丈夫かな、この贖われるの本当にイエス様完成させてくださるの、なんか大丈夫。ポテオリに着いたら、これは私のものだ。だからイエス様に会う時に、私のものだよ、お前は私のものなんだよってこう言ってくれる、その確認の印を聖霊というのが、皆さんが聖霊がおられることを知っているならば、この方がその保証をしているんだということなんですね。で、続きなんですが、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためですとありますが、ここで御国を受け継ぐことの保証とあります。保証、これ実際の保証という意味でもありますし、直訳は頭金です。さっきからね、この贖いとか全部商業用語出てるんですよ、ずっとね。で、頭金、皆さん頭金払ったことある人手を挙げてください。はい、ほとんどの人そうですよね。ちょっと高価な買い物をしたら頭金払います。じゃあなんで頭金ってあるんでしょうか。これちょっと考えてみてください。頭金、本気度を示すんです、それを買うっていう。で、後で返済完成するわけですけども、本気度を示すんです。英語だとね、アーネストマネーって言うんです。アーネストって、アーネストってね、もう絶対って熱意を込めてるって意味ですね。うん、で、絶対これ買うよって。え、例えば車買うときに現金で一発なんてないっすよね。で、結構な額です。で、その時に、この車がこうね、展示してるところに行ってね、これ絶対いいから、これ絶対買いますと、絶対絶対って何度も繰り返してね、絶対買うからって、あ、そうですかってね、ディーラーの人が言ってね、で、取っといてねと、もう他の人に渡さない。でも、お金はって言ったら、必ずお金入るから、預金まだね入ってないんだけど、もう完全に入るのあるんだってって言って、いや、でも絶対他の人に売らない、いや、それはできないですねと。 人間なんてね、心は移ろうものですよ。その時に絶対絶対って言って、お金が入るとかなんだかって言ったって、お金入れない場合もあるしね、あと気持ちが変わる場合もあるし、その間ディーラーの人は他の人に売れないわけですよ。だから頭金、その全部の額の一部ですよね、一部を払うことによって、でもし他のね、もう買う気がなかったらそれはもらうわけですよ。まあ身代金みたいなものだよね、手付金っていうか、これが頭金の目的であります。わかりました？だから2つのことが言えるんです。絶対に買うよっていう本気度を表してます。でもう一つはですね、その全体の額の一部っていうことなんです。これね、聖霊どっちもなんです。皆さんが聖霊にが与えられて、そして神の愛を知って、キリストの十字架を知りましたと。キリストの十字架って聖霊の愛じゃないと分かんないですよ。人間の世界ないから、愛は、神の愛は罪人に対してね、命を捨てる、自分の息子をね捨てるってね、できないっしょ。お母さん、まあお父さんでもいいんだけど、息子を殺した犯人のために命捨てますから。バカじゃねえだしょ、そんな、何言ってんの、そいつ殺すよって、命取るけど命与えることはないよって。もうそれが神がやってくださった、人間の世界にはない聖霊の働きによって初めてわかるわけです。そして平安も、私たちの思いをはるかに超えたところにある神の平安がある。で、喜びはもう言葉に言い尽くすことのできない境に満ちた喜びに満たされると第一ペテロに書いてますね。これ全部聖霊が与えてくださってます。で、それはね、皆さん与えてくださってると同時に、いいかって神に言うんですよ。お前な、今喜んでるだろ、これ頭金なんだよって。私が甘いに御国に入らせるときに、これごく一部なんだよって。100倍1000倍の祝福だね、祝福以上だね、祝福だよって。そして絶対にお前を入れるからねって。あ、お前やめとくわ、他の人に移るわって。だってもう聖霊与えてるからそんなことしないよってこのように教えているんですね。どうでしょうか、私たちは聖霊の働きをこのようにして受けていて、ローマの8章の23節には、御霊の発報をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいていますと、発語という言葉で言い換えてます。似た話ですね。頭金だったりしたっけ、発語っていうのはこれからの全体の収穫の始まりですね、一部ですよ。これを聖霊が与えてくださっていて、贖いがする起こるこの全体の収穫の始まりを私たちに与えて、その全体の収穫を待っているからうめいているって書いてあるんです。マラナタですね、主を来たりませ。御霊に満たされた人が主の到来を切に待ち望んでいく。これがキリストにある天上にある霊的祝福ですね。朽ちることがありません。天に蓄えられています。消え去ることがありません。まあ、こうやって私も説教してますけども、ここから使わされる時ですね、世の中の楽しみはたくさんありますですね。でもなんかキリスト教もなんか信仰めんどくさいなとかって言う、離れる誘惑も出てくるかもしれません。しかし聖霊が私たちにこの祝福をいつまでも思い起こさせてくださるようにお祈りします。祝福します。では短くお祈りしてから聖餐に入ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたがこのような祝福を与えてくださいました。今からあなたの御子イエス様が流された血を覚え、裂かれた肉を覚えさせていただきます。主よ、どれほどのものであるかをないがしろにすることせず、私たちが悔い改めてしっかり受け取ることができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。